広報愛川、2019年2月1日発行、ナンバー674です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2019年2月1日、ナンバー674をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛光郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表。ファックス 046-286-5021。 ホームページ愛川町。ホームページアドレス town.aikawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次。表紙1ページ。特集、校長授業、あなたの声を聞かせてください。私の提案、他3件。2ページから3ページまで。調整情報館。税金1。所得税の確定申告、町県民税の申告は、2月18日月曜日から3月15日金曜日まで。4ページ。税金2。厚木税務署からのお知らせ。5ページ。募集。町の封筒及びホームページに広告を掲載しませんか。他1件、6ページ。窓口、マイナンバーカード、個人番号カード、通知カードの受け取りはお済みですか。他3件、7ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。ドローンで町内の中津川を全撮影。PR 動画、中津川ドローンクルージング。他3件、8ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ。9ページ。インフォメーション、催し1件。保険ガイド、6件。10ページ。お知らせ、2件。施設ガイド、2件。保健師から一言。11ページ。文化会館催し案内、ホール展示。相談、町民相談、他2件。袖記事、3件。12ページ。愛川トピックス。青年海外協力隊の村田圭介さんが町長を表敬訪問。他3件、13ページ。消防出初め式で消防功労者を表彰。他1件、14ページ。第64回愛川町一周駅伝競争大会。細野区 A チームが4連覇。他1件、15ページ。愛川カレンダー。今月の日曜祝日当番日。 広告2件。1月1日現在の人口と世帯。16ページ。目次終わり。表紙説明。県立愛川ふれあいの村の並木道が雪化粧した写真があります。左側がイチョウの木、右側が桜の木、両側の枝が触れ合って白いトンネルのように続いています。表紙説明終わり。特集、校長授業、あなたの声を聞かせてください。あなたの声がまちづくりの第一歩。校長授業は広く町民皆さんから町に関するご意見やご要望を伺い、調整に反映させていく取り組みです。今回は手紙や電子メールなどでご提案をいただく私の提案のほか、町長が直接皆さんの声を伺うふれあいファミリアミーティング、小学生とのランチミーティング、子育て中の親との懇談会を紹介します。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。私の提案。昨年1月から12月までの提案数は、67人の方から102件でした。内容別では、公共施設や住民サービスに関するご提案が最も多く、次いで環境に関するご提案、道路や公共交通に関するご提案を多くいただきました。いただいたご提案は、町長をはじめ町職員が内容を検討し、調整に生かしていきます。お気軽にご提案ください。私の提案の専用用紙と提案箱は、役場庁舎1階ロビーをはじめ、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザに置いてあります。ご提案は、直接提案箱に入れるほか、郵送やファックス、町ホームページの投稿フォームや電子メールでも受け付けています。ご提案の一部と町の回答を紹介。問い。高齢者の健康づくりのために、公園に健康遊具を設置してください。答え。田代運動公園、第1号公園、下荒区公園、春日台第2公園に設置しているほか、本年度は、両向かい児童遊園地、三間瀬児童遊園地、上熊坂公園に新たに設置しました。今後も計画的に設置していきます。問い、町がホームタウンになった SC 相模原のパンフレットなどを町内に置いてください。答え、来シーズンのパンフレットや日程表、ポスターを町内の公共施設などに配下掲示する予定です。問い、ゴミゼロクリーンキャンペーンに参加しましたが、小沢坂にポイ捨てが多くあります。啓発看板を設置してください。答え、現地を確認し、小沢坂の3箇所に啓発看板を設置しました。問い、中津保育園の玄関は雨どいなどがなく、雨天時の送迎の際に濡れてしまいます。答え、現地を確認し、雨どいと雨よけのテラス屋根を設置しました。町ホームページ、愛川町私の提案で検索。電子メール、提案、tein@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp ふれあいファミリアミーティング。町長が行政区などへ出向き、膝を交えて気軽に話し合うふれあいファミリアミーティングを、 昨年9月から12月にかけて各行政区で開催しました。ご提案の一部と町の回答を紹介。問い。災害時の非常食は個人の備蓄では対応しきれない場合があります。町での備蓄はどのようになっていますか？答え。町では避難者4000人という想定のもとに1万2000食の食料を備蓄しています。水は小学校などに耐震性貯水槽を設置し、定期的に検査をするなどして備えています。問い、観光産業連携拠点づくり事業、旧横須賀水道半原水源地跡地利用では、若い人に向けた大胆な計画を立ててください。答え、町としても施設の魅力を高めていきたいという考えを持っています。要望が高い温浴施設や物産館をはじめ、子供たちや若者たちも楽しめる場となるよう努めていきますが、まだ基本計画の段階ですので、今後も様々なアイデアを寄せていただければと思います。問い、町で防犯カメラを設置していますが、メイン道路にもう3、4台増設してもらえるといいかと思います。答え、交通の要衝や危険性が高いと思われる箇所を中心に、今年度末までに5基を増設予定で、全体で31基となります。問い、町道御馬瀬馬渡線の栗沢にかかる橋の付近にゴミが散乱していますが、斜面が急でゴミ拾いができません。防止策などの対策をしてください。答え、現地を確認し、ゴミ捨て防止策、高さ2メートル、延長20メートルのネットを設置しました。小学生とのランチミーティング。昨年11月から12月にかけて、町長が町内6小学校へ出向き、6年生の皆さんと給食を食べながら、将来の夢や小学生から見た町への意見などについて語り合いました。こんなご意見がありました。一人に1台のタブレットが欲しい。インターネットにつながりやすい環境にしてほしい。黒板が見えづらいので可動式の黒板にしてほしい。中学生になっても温かい給食を食べたい。外トイレがきれいになってよかった。エアコンが役に立っている。子育て中の親との懇談会。昨年12月12日に健康プラザで子育て中のお母さん24人にご参加いただき、子育てに関することを中心にご意見やご要望を伺いました。ご提案の一部と町の回答を紹介。問い、他の市町村ではあまり実施していない子育て応援、赤ちゃん育児用品購入助成券は大変助かっていますが、1枚3500円では使い切れないことがあります。1枚あたりの額面を下げてください。答え、関係店舗などと調整をしながら検討します。
調整情報館。税金1。所得税の確定申告、町県民税の申告は、2月18日月曜日から3月15日金曜日まで。問い合わせ、税務課町民税班、電話内線3272。今年も確定申告の時期が近づいてきました。申告と納税は早めにお願いします。申告の際には、12桁のマイナンバーの記入と本人確認が必要ですので、マイナンバーが確認できるものと本人確認書類を忘れずにお持ちください。医療費控除の申告をする方は、ご自身で作成した 医療費控除の明細書を添付してください。領収書の提出は不要です。所得税の確定申告が必要な方、確定申告は1年間の所得と税額を申告し納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。1、事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。2、給与の年間収入額が2000万円を超える方。3、給与以外の所得が20万円を超える方。4、給与を2箇所以上から受けている方。5、年末調整の扶養控除などに誤りがある方。6、不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した方。7、公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える方。なお、7に該当する方で、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の時は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、超県民税の申告は必要です。外国の公的年金を受給していた方は、確定申告が必要です。超県民税の申告が必要な方。1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は、超県民税の申告が必要となります。1、昨年中に金額の多少にかかわらず、所得のあった方。給与所得だけで、給与支払い報告書が、勤務先から町へ提出される方は除く。2、給与所得者で給与以外の所得があった方。3、所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方。4、税法上扶養親族になっていない方。昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や、国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、超県民税の申告書は、前年の課税をもとに申告が必要と思われる方に郵送します。お願い。申告の受付期間は混雑が予想されます。厚木税務署へはバスなどの公共交通機関をご利用ください。町役場へ車でお越しの際は、愛川北部病院西側の来客者用駐車場をご利用ください。申告をする場所など、場所、厚木税務署、時間、午前9時から、受付は午前8時30分から午後4時まで。混雑する場合は、早めに受付を終了することがあります。申告する内容。1、営業、不動産所得などを申告する方。2、外国籍の方。3、土地などの譲渡所得、分離課税を申告する方。4. 住宅借入金等特別控除などを申告する方。5. 給与の年間収入額が2000万円を超える方。6. 青色申告をする方。7. 退職所得を申告する方。8. 損失申告をする方。9. 書き上げた申告書の提出、郵送か。 次に、場所、相川町役場分館申告会場。時間、午前9時から正午までと、午後1時から。受付は午前8時30分から午後3時30分まで。受付は1日100人までです。混雑する場合は、早めに受付を終了することがあります。申告する内容。1、町県民税の申告をする方。2、次に該当する確定申告をする方。年末調整の済んでいない給与所得を申告する方。給与を2箇所以上から受けている方。公的年金などを申告する方。医療費控除、医療費控除の特例分を申告する方。注意事項。医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。書き上げた申告書の提出のみ。なお、その他の申告、相談は、厚木税務署でお願いします。次に、必要書類。厚木税務署、相川町役場分館申告会場、ともに、給与、公的年金の源泉徴収票、国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金保険料などの控除証明書。注意事項。国民年金保険料、国民年金基金の掛け金にかかる社会保険料控除の適用には、支払い証明書の添付が必要です。生命保険料、地震保険料の控除証明書。寄付金控除。ふるさと納税を含むの申告の方は、寄付金の領収書。注意事項。ふるさと納税をした方が確定申告をする場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がなくなりますので、領収書、または支払い証明書を必ず添付してください。医療費控除。医療費控除の特例分の申告をする方は、医療費控除の明細書。注意事項。医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。医療費控除の特例分の申告をする方は、健康の維持増進の取り組みなどを行っている証明書、前年の申告書の控え、印鑑、電卓、筆記用具など、還付申告の方は、振込先の口座番号がわかるもの、マイナンバー及び本人確認にかかるもの、1、または2と3をお持ちください。1、個人番号カード、マイナンバーカード。2、通知カード、またはマイナンバー記載の住民票の写し。3、運転免許証、パスポートなど公的証明書1点。または健康保険証、年金手帳など顔写真のない証明書2点。なお、確定申告提出の方、および町県民税申告書を郵送で提出する方は、1のコピー、または2のコピーと3のコピーを添付してください。代理人による申告の場合は、委任状、代理人の証明書、申告者本人のマイナンバー確認書類が必要です。問い合わせ。町県民税の申告について、町役場税務課町民税班、電話内線3272。所得税の確定申告、e-tax について、厚木税務署、電話046-221-3261。国税庁ホームページ、https:// www.nta.go.jp/。確定申告用の書式。https://www.nta.go.jp/。TAXES/ 調べる SHIRABERU/ 申告 SHINKOKU/ 確定 KAKUTEI.htm 税金2. 厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ。厚木税務署。電話 046-221-3261。 申告書の作成には国税庁ホームページをご利用ください。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、金額などを入力すれば自動計算され、所得税、復興特別所得税、消費税、地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などが作成できます。所得税の確定申告書はスマートフォンなどでも作成できます。さらに年末調整済みの給与所得者で、医療費控除または寄付金控除、ふるさと納税などを適用する方に向けて、スマートフォン用の専用フォームを設けています。作成した書類は印刷して郵送などで税務署に提出できます。 e-tax もご利用ください。確定申告書等作成コーナーを利用して、直接税務署に電子申告 e-tax することもできます。マイナンバーカード方式の利用方法。マイナンバーカードと対応している IC カードリーダーライターを使って送信。 ID パスワード方式の利用方法。平成30年1月以降に税務署などで発行された ID とパスワードで送信。ID とパスワードの発行を希望する方は、本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署へお越しください。なお、e-tax のメッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカードなどが必要です。QR コードで納付可能になりました。納付に必要な情報を QR コードとして作成し、利用可能なコンビニエンスストアで納付することができます。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。税理士による無料申告相談。申告書を作成して提出できます。小規模納税者の所得税と消費税、年金受給者、給与所得者の所得税の申告を対象とした税理士による無料申告相談を開催します。すでに申告書を作成済みの方、土地、建物、株式などの譲渡所得のある方は対象外です。日時、2月13日水曜日、14日木曜日、午前10時から午後4時まで。場所、町文化会館3階大会議室。持ち物、確定申告提出書類、印鑑、給与や年金などの源泉徴収票、各種所得控除額がわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類。なお、厚木市文化会館でも2月7日木曜日、8日金曜日に開催します。 申告書作成会場の開設日程。所得税などの申告書作成会場を次の通り開設します。期間、2月18日月曜日から3月15日金曜日の平日、2月24日日曜日、3月3日日曜日。時間、午前9時から。受付は午前8時30分から午後4時まで。場所、厚木税務署4階、厚木市水引1-10-7。個人から財産をもらうと、贈与税の課税対象となります。贈与税の申告が必要な方は、確認事項と提出書類をまとめた資産税関係チェックシートが東京国税局ホームページに掲載されていますので、ご利用ください。平成30年中に贈与を受けた方の贈与税の申告書の提出・納税期限は3月15日金曜日です。
募集、町の封筒およびホームページに広告を掲載しませんか。問い合わせ、関西契約課関西班、電話内線3263、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告と、町ホームページのバナー広告を募集します。この機会に企業の宣伝活動の一環として広告を載せてみませんか。いずれも風俗営業や政治・宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できません。一般共用封筒への広告。一般共用封筒は、主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ、他方面への PR が可能な広告媒体です。掲載予定期間。角型2号封筒は、9月上旬からおよそ1年間。長径3号封筒は、11月上旬からおよそ1年間、いずれも在庫がなくなるまで。応募期限、3月29日金曜日。申し込み方法、愛川町業務用封筒、広告掲載申込書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、広告原稿及びその電子データをお持ちの上、関西契約課へお申し込みください。申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。封筒の印刷枚数、掲載料など、封筒種別、印刷枚数、広告サイズ、すり色、掲載枠数、掲載料、1枠あたりの順に読みます。一般共用封筒、角型2号、15,000枚、縦80mm かける横150mm、一色青、3枠、30,000円。一般共用封筒、長径3号、100,000枚、縦55mm かける横90mm、一色青、3枠、50,000円。ホームページバナー広告。バナー広告とは、町ホームページのトップページ内に表示する有料の広告画像で、広告主の指定するホームページにリンクをさせるものです。町ホームページには、本年度月平均でおよそ10万件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ多くの方が閲覧しています。掲載期間、4月1日月曜日から2020年3月31日火曜日まで、1ヶ月単位、最長で1年間。掲載場所及び募集枠数、 町ホームページのトップページ下段に設ける12枠。掲載料。1枠あたり月額5000円。応募期限。2月28日木曜日。応募期限後に空枠がある場合には、随時応募を受け付けます。バナー広告の規格、サイズ。縦60ピクセル×横120ピクセル。形式 GIF 形式、アニメーション付加、TNG 形式、JPEG 形式のいずれか。容量20キロバイト以内。申し込み方法、相川町ホームページ、広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、バナー広告の画像ファイル、メール送付課をお持ちの上、総務課へお申し込みください。申し込み書は、町ホームページからダウンロードできます。第73回市町村対抗、神奈川駅伝競争大会、2月10日日曜日、午前9時、秦野市中央運動公園をスタート。秦野市から相模湖までの 51.5km を県内各市町村の代表選手がたすきをつなぐ第73回市町村対抗神奈川駅伝競争大会が開催されます。町内を走る第6区厚木市上荻野から相模原市緑区串川は国道412号がルートになっており、午前10時30分から11時頃に選手たちが町内を駆け抜けます。昨年の大会で相川町チームは総合11位、町村の部では第1位に輝きました。力走する選手たちへ沿道からのご声援をお願いします。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。窓口、マイナンバーカード、個人番号カード、通知カードの受け取りはお済みですか？問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線3314。マイナンバーカード、マイナンバーカードの交付申請後、カードが出来上がると、役場から交付通知書、はがきを送付します。交付通知書が届いた方は、住民課で手続きを行ってください。受け取り期間が過ぎてしまった場合でも交付しますが、早めにお越しください。平日の受け取りが困難な場合は、月に1回、日曜日の午前中に、休日受け取り窓口を開設していますので、ご利用ください。2月は24日日曜日に開設します。通知カード、平成27年10月5日現在の住所地宛てにマイナンバーを記載した通知カードを簡易書き留めで送付していますが、不在などの理由で配達できなかった通知カードは役場で保管しています。まだ受け取っていない方は、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、住民課へお越しください。顔写真付きの公的証明書をお持ちでない方は、健康保険証と年金手帳など、2点以上の本人確認書類が必要となります。人事1、選挙管理委員会委員に佐藤健二さんが就任。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。選挙管理委員会委員に欠員が生じたことに伴い、同補充員の佐藤健二さん、半原が1月1日付で同委員に就任しました。任期は2019年1月1日から2020年1月18日です。また1月8日の選挙管理委員会で、委員長に村中治さん、春日台、委員長職務代理者に花上正樹さん、半原が選任されました。 人事に、引木和子さん、中村勲さんが人権擁護員に委嘱されました。問い合わせ、住民課住民相談班、電話、内線3319。引木和子さんと中村勲さんが1月1日付で、法務大臣から人権擁護員に委嘱されました。人権擁護委員は、人間関係をめぐるトラブルや、家庭内の問題などの人権相談に応じるほか、様々な啓発活動を行っています。町内の人権擁護員、伊織正弘さん、田代、小島のり子さん、三瀬、大貫明子さん、半原、引木和子さん、中津、中村勲さん、中津、人権行政困りごと相談、人権に関すること、隣近所や家庭内の揉め事、行政に対する要望などの困りごと相談を開催しています。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。日時、毎月第2金曜日、偶数月は午後1時30分から3時まで、奇数月は午前10時から11時30分まで。なお、相談ご希望の方は、住民課へ電話でご連絡ください。県議会議員選挙、立候補予定者事前説明会。4月7日日曜日執行の県議会議員選挙で、相川町、清川村選挙区から立候補を予定している方を対象とした事前説明会を開催します。日時、3月6日水曜日、午後1時、場所、県厚木合同庁舎2号館4階、AB 会議室。問い合わせ、県央地域県政総合センター企画調整部企画調整課。電話、046-224-1111、内線、2112。
もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。ドローンで町内の中津川を全撮影。PR 動画、中津川ドローンクルージング。町のドローン、無人航空機を利用し、町内の中津川をすべて撮影した PR 動画を作成しました。この動画は、町民皆さんに親しまれている中津川の魅力を描くため、厚木市との境のサイド橋から石小屋ダム、宮ヶ瀬ダム付近までの全域をドローンで遡りながら撮影しました。動画は YouTube 相川町チャンネルでご覧いただけます。普段はなかなか見ることのできない上空からの中津川をぜひお楽しみください。問い合わせ、総務課広報シティセールス班、電話内線3220。封筒で町を PR、一般共用封筒、角型2号が新しくなりました。町から郵便物をお送りする際などに使用する、一般共用封筒、角型2号の色とデザインをリニューアルし、新たに町の PR 記事を掲載しました。今回のリニューアルでは、封筒の色をこれまでの空色から桜色に変更したほか、町の位置を示した広域地図や、相川ブランドなどの町の名産品を紹介するコーナーなどを追加し、町の魅力を多くの方に PR できるデザインになりました。問い合わせ、関西契約課関西班、電話内線3263。より安全にご利用いただくために、熊坂児童館の耐震補強工事が完了。児童の健全育成と地域コミュニティ活動の拠点として、 地域の皆さんにご利用いただいている熊坂児童館の耐震補強工事が完了し、2月1日からご利用いただけるようになりました。今回の工事では、建物の柱と梁の補強材を増設したり、天井の吊り具を改善したりする耐震補強を行い、皆さんがより安全にご利用できるようになりました。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3642。地域を見守る強い味方。町公用車へドライブレコーダーを設置。安全安心パトロール車1台と人海、ゴミ収集車12台にドライブレコーダーを設置しました。これらの公用車は日頃町内をくまなく巡回しているため、ドライブレコーダーは走行の記録のほかにも、いざという時のための動く防犯カメラとして地域の安全安心のさらなる向上に役立っています。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320、美化プラント、電話046-281-2258。アイラブ子育て、子育てプチポケット。これから親になる方、子育て中の方に役立てていただくための子育てヒントを掲載しています。問い合わせ、子育て支援センター愛、健康プラザ3階、電話046-285-8345、優しい子。パパも一緒にどうぞ、子育て支援センター。子育て支援センターって聞いたことはあるけれど、どんなところ?ママ友ができるかわからないので、パパも一緒に行きたいけれど、と、心配しているパパ、ママはいませんか?子育て支援センターは、0歳から小学校に入る前までのお子さんと、その保護者、妊婦さんとご家族が利用できます。ママと来ているお子さんが多いですが、パパやおばあちゃん、おじいちゃんと一緒に来ているお子さんもたくさんいます。予約不要で、利用料は無料。場所は、役場の隣にある健康プラザの3階です。開所時間は平日の午前9時から11時30分まで、と午後1時30分から4時まで。第2、第4土曜日も土曜サロンとして平日と同じ時間で開所しています。子育て支援センター利用の流れは、1、受付。名前や住所などを記入してください。2、フリータイム、おもちゃや遊具、絵本などでお子さんと一緒に遊びましょう。3、午前午後の終了時間前、みんなで集まって手遊びや体操、紙芝居などで楽しみます。子育て支援センターに来ると、お子さんと保護者が一緒に楽しく遊べます。お子さん同士の触れ合いが刺激になります。子育て相談が気軽にできます。子育て情報が手に入ります。お子さんもパパ、ママも仲間づくりができます。一人で家にいることに息が詰まったり、雨で外遊びができなかったり、お子さんが元気すぎて困ったりした時など、気分転換に来てくださいね。年6回土曜日に開催、お父さんの土曜講座。日時、3月9日土曜日、午前10時10分から11時10分まで。内容、作って遊ぼう。簡単なおもちゃを作ってお子さんと遊びます。会場、子育て支援センター。申し込み、3月8日金曜日までに子育て支援センターへ。移動子育てサロン。時間午前9時30分から11時30分まで。第1、第3火曜日、レディースプラザ、 2月5日、19日、3月5日、19日。第1、第3木曜日、ラビンプラザ、2月7日、21日、3月7日。3月21日は祝日のためお休みです。土曜サロン、第2、第4土曜日、2月9日、23日、3月9日、23日。時間、午前9時から11時30分まで、午後1時30分から4時まで。子育てホットタイム、日時、2月27日水曜日、午前10時10分から11時10分まで。内容、お話タンポポの皆さんによるお話会。会場、子育て支援センター。日時、3月14日木曜日、午前10時10分から11時10分まで。内容、日本わらべ歌協会、田村陽子さんによるわらべ歌遊び。会場、子育て支援センター。お楽しみクイズ。今月号の広報相川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で、3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。現在、国内でおよそ22万人の方が治療中で、2030年には、世界の死亡原因の第3位になると予想されるなど、社会的に注目されている病気、COPD。これは主に体のどこの部位に起こる病気でしょうか。1、肺。2、心臓。3、脳。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、2月8日金曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課、広報シティセールス班。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、email@town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。正解と当選者は3月1日号でお知らせします。1月1日号の答えと当選者。正解3、服部牧場。当選者、鈴木澄子さん、尾形君恵さん、柳川歌子さん。